はい、ということで、うん、3本目でございますけれども、はい、中澤さんをゲストに迎えた最終回でございますけどね、はい、いやもう1本、はい、2本とかなり中澤さんのことがみんな分かってきたんじゃないかなと、
ね、濃い話してますよね。
しましたっけ、なんかね、うん、オナニーの話とか
一番最後
の
ね、
一番そこカットされて
る。あ、カットされてるんですか。オナニーの話ちょっと僕
はいや
オナニー
うちは品だけで勝負してるんで。
嘘、マジですか。いや、あのオナニーの夢って悲しくないですか。
オナニーの夢、
夢の中でオナニーしてた時って、
夢の中だったら、
それは悲しい。セックスしないのに、
そう思うじゃないですか。
もったいない。
僕あんま経験がないからなのか、一応童貞じゃないんですけど、僕ね、未だにね、あのエッチする夢よりもオナニーしてる夢の方が出てくるんですよ。
今でもすか。
やっぱ頭の、
すげえそれ。
中に
聞いたことない。
本当ですか。やっぱエッチするっていう絵が自分の中にあんまないんじゃないですか。
そ、主観的な映像がってことですかね。その
うん、まあ、客観的にもあんまないですかね、うん、だからもう夢の中でも結局オナニーしてて、
うん、それはどういう絵なんですか。その自分のいわゆる日常生活と同じような感じで見てるんですか、
うん、まあ、そういう時もあるし、
すごい広い場所で、
あ、それ
まで
それもあります。やっぱ夢
ですか。
夢なんで
しょ。おかずなんですか、う
ん、それわかんないじゃないですか。
まあ、空間
なんか、まあその時にビデオを見てたり、うん、夢の中でビデオを見て。
見るんすか、うん、
まあ、あとはなんかわかんないけど、空になんか浮かん、映像が映ってるとか、なんかそう、夢なんで。
まあまあ、自由度高い。
うん、でいろんな方法でオナニーはする
けど、結局オナニー。結局オナニーしたらいいじゃないか
って。いや、そうなんですよ。
話して。
いや、だからね、やっぱね、これはさっきそういう人聞いたことないって言うじゃないですか。だからやっぱこう、僕の、やっぱ女性経験の少なさが生んだ悲劇で、ずっとオナニーで、僕
すごい、
自分がオナニーしてる写真3つぐらい雑誌載ってますからね。
それも局部が見えてるんですか。
あ、いや、もちろんモザイクはかけてますけど。
でもすごいですね、
うん、でも AV 男優でもないのにオナニー写真を3つもの媒体に載せて
る、ね、フリー素材かなんかね、
うん、できて
るんですか。
いや、違います
。中澤のホームページにあるん
ですか。いや、ないです、ないです。僕が各取材で毎回新しくオナニー
新作を、
新作を、
気持ちいいんだからしょうがないよ。
でもね、でもね、あんま気持ちよくもないですよ。
あ、そうです。
やっぱこれのが僕のダメなとこで、その例えばクイックジャパンで取材で太田出版のデスクの上でオナニーしたんですけど、まあ、周りに編集長とかいっぱいいて、
すごい
写真とかも、
うん、え、それできるんですか。
で、結局写生できなかったんですよ、うん、
ですよね。
緊張して。
いじめとかじゃないですよね。
いじめじゃないですよ、取材です。取材
何
取材ですか。オナニー障害者っていう企画があって、
気持ちいいんだからしょうがないよ。
オナニーできない人に僕がオナニーを教えてあげるっていう企画だったんですけど、はいはい、クイックジャパンのどの号だったか間違ってるかもしれないけど、板尾さん特集号ですよ。板尾さん
持ってますよ、ね、
多分買ってますよ。
違う号だったら申し訳ないですけど、多分その号ですね。で、僕のオナニー写真載ってますよ。じゃあよく見たら、
うん、見てなかったっすよ、多分。
いや、見なくていいです。 2ページの記事ですし、そのオナニー障害。
でもその僕の友人のものすごい男前の本当役者みたいな顔した芸人さんいるんですけど、すごい男前なのにモテすぎて童貞なんですよ、うん、怖くって、女性が
モテすぎて、
モテすぎて女性が怖いみたいな。要は全然意識してない時にわーって言われたから、女性ってこんな怖いんだ、ガツガツしてるんだって言って、女性不信になっちゃって未だに怖いっていう人がいて、あともアイドルファンで、アイドルは手出しこないから自分で、だから大好きになっちゃって、そういう人がいるんですけど、やっぱり妄想でオナニーするときは女性の局部はモザイクかかってるって言ってました。見たことない。
それはあるあるなんじゃないの、うん、やっぱり
見たことないからモザイクかかってるって言ってましたね、
うん、まあね、イメージがないんじゃしょうがないですよね、うん、
ね、だからすごいなと思って、ね、
でもイメージないからこそ好きにイメージしちゃうんじゃないのかなって思っちゃうんですよね、うん、
だって、
ね、
空間になんていうんですかね、アダルトビデオというか、その投影できる力があるならば、
うん、
だってむちゃむちゃ ね、
そう
ね、うん、ちゃんとした、うん、なんかそのラブドール用意する方が楽じゃねえ
か、ね、そりゃそうですよね。
そう、
うん、
いや、だから夢ってのは理不尽なんで、うん、いや、でもね、僕あのそれで言うとね、まあ、普通の女性と AV とか見たことほとんどないんですよ、
うん、
実は。
じゃあ僕一緒です。
あ、本当ですか。
僕全然見ないです。
気持ち悪くなってます AV。
ああ、一緒
です。あ、一緒ですか。
はい。
どういうイメージですか、それ。
いや、だからグラ水着グラビアぐらいまでは大丈夫。
あ、一緒です
ね。そうですね。だからプレイボーイとか買っても最初の方のページは水着グラビアだから見ない
と、うん、そうですね。最初は
後半裸にな
っちゃう。すっげえわ
かります。そうすると引いちゃうんですよ。
袋閉じとか、
ね、そう。袋閉じなんてむしろ開けたくないですよ、うん、だって裸見たくないですよ、う
ん、僕も開けたことないです、奥さん開けますもん。
意味がわかんない。
好きだから奥さんはね、うん、僕らもう開けないですよ、それは。
そう、
どういう気持ち悪さ。
下着になっちゃうんですよね、なんか。
まあでもそ
う、何に対して、
まあ、吐きそうはないかな。でもまあそうですね。
吐きそうになっちゃいます、なんか。
いや、やっぱり、 まあ、なんだろう、
思ってるものと違うからですか。
なんか、じゃなくて、ま、なんかあの野生感が嫌なんですよ僕。マジじゃんって思っちゃうんですよね。
あ、うん、だ空想があってほしいみたいな、
リアル感が、
うん、そう。だから最初にエッチをした時とかは不安でしたもん、はあ、その自分はそのリアル女性を前にして気持ちよくなれるん
だろうな。そっちの不安が大きかったんですね。
やっぱりそうですね、 AV も見てなかったから、う
ん、そっかそっか、うん、どうしていいか分かんないですね。そうしたらもう
僕普段ホラー映画見てオナニーしてるんですよ。
おお。
これはね、聞いてください、すごい面白い。
いや、面白い。いや、そんな面白いってハードル上げられると、ただの性癖の話
なんですよ。これすごい、
なかなか聞かないやつ、
ね。まあ、本当ですか。いや、まあそうなの。いや、だからあの、僕はあの、
ホラー映画、
まあ、ホラーじゃなくてもいいんですよ、
はいはい。
バイオレンス映画とかでもいいんですけど、
バイオレンスでもいい。
でもいいんですけど、要はね、女性がすごいかわいそうな殺され方を知ってる映画とか見ると、チンチが立ってくるんですよね。
おー、ほうほうほう。
だから、あの、おしんが殺されたら最高ですよね。
いや、まあ、
さらに、さらに苦難を。
まあ、まあ、殺し方にもよりますよ。そうそうそうね、殺しゃいいってもんじゃないんですよ。うん、
美学があるんですね、そこにちゃんとこだわりがある。
そこらいろんな条件が。
これは聞きたいですわ。
だから僕の性癖知ってる人が、お前こんなん好きなんだろうって見せてきても、大抵ダメなんですよ。うんうんうん、
あ、分かってねえな、こいつと。
うん、殺しゃいいってもんじゃねえんだよ、っていうのが。
たけしさんみたい。
確かに。
殺しの美学ね。
そうそうそう。
けど、どんなのが、じゃあ理想的な感じ。
あのね、でもね、僕、リアルなのはやっぱ嫌なんですよ。うん、
あ、リアルすぎない方がいい。
ただ単に、じゃあ、うん、あの、なたで頭ガーンとかはダメ。
あの、やっぱスプラッターは嫌なんですよ。
へ、はいはい、そう
なんですね。さっきの裸が苦手なのと似てるかなと思うのは、リアルな、例えば内臓が飛び出るとかは、やっぱり気持ち悪く感じちゃうんですよ。だからその僕の中の理想は、例えば清純無垢な女の子が、まあ、切りつけられたら、
はいはい、
なんか血の代わりに優しさが飛び出てくるよね。
いや、そんな映画ないじ
ゃ
ん。
いや、ないけど。
それホラーじゃないでしょ。
イメージですよ、うん。いや、だからその、あんまグロくやると、うん、要は、あんまソフトな表現だったら、うん、その血が優しさに見えるぐらいは頑張ればできるじゃないですか。
いちごとか。
まあ、でも、よく言うアイドルファンの一部の人が言われると似てんのかもしれないです、うん、もしかすると。だからその、
うんこじゃなくて、いちごがひり出てくるみたいな。
これは、
ね、ダメだろ
う。まあそうなんですけど、でもこれは臓器じゃないんだっていうふうに思える作品が。
うん、配慮というか、うん、そういう感じなんですね。
だから、作ってる方はそう作ってないと思うんですけど、うん、僕の中でそういうふうに脳内変換できるぐらいのグロさじゃないと、引くっていうのは。
あんまりリアル重心はもうじゃあ、うん、そもそも
そ
興味ない。
ただあんまり絵空元だと今度は共感もできないんですよ、
う
ん、
それこそ二次元とかのアニメの中でそういう系が多いのとかは違うんですか、う
ん、
じゃあ、う
ん、あんまり中学生の頃はやっぱり今より性欲が旺盛だったんでそれでも大丈夫だったんですけど、はい、やっぱ年を取ると三次元じゃないともうダメですね。
三、うん、次元の、 あの、うん、惨殺されるシーン、
うん、そうですね。今はまあそうですね。
すげえ、それ難しくないですか、ね、
もうね、
選ぶのが。
みんな羨ましいのは、まあ今はもうそれもないでしょうけど、昔はレンタルビデオ屋で AV コーナーで借りてたわけじゃないですかね。僕も、
今もありますからね。
なんか入ったことありますけど、こんなにおかずがあるんだ、普通の人は。と
そっか、まあまあ全部じゃないでしょうけど、うん、その、
でも、
まあ大体どっかに当てはまりますよね。
僕はもうおかず選びが、まず
完全オリジナルですもんね、それ。
そう、裏面のジャケット見て、これには僕の求めてるシーン入ってるんだろうかと思って、うん、きっと入ってるに違い、お金もないですからね、稼ぎがなかった、特に昔は、本当お金なかったのに、で、当時400円ぐらいです、1本から。
ああ、高いですね。
で、400円払って借りてみたら、うわ、知らねえと思って、殺せよみたいになるじゃないですか、そのね。
でも、本当、ハズレ AV を見ちゃったみたいな感じなんですね。
ハズレ率が高いこと
だな。高いでしょ
うね。まあ、そうですよね。
そもそもその情報出してないからね。
そう。
だから優しさが溢れる映画ってないですもんね、切り口から。
まあ、まあ、それはないんですけど、まあ、でもそこまでいかなくてもね、これは、
優しい感じの、
うん、でも、それで言うと、うん、もう、少ないわけじゃないですか、絶対量がもう見つけられる、うんうん、
はい、
ってことはめっちゃお気に入りのをずっと見ることになる
んですか。もうしょうがない、だからもうこれは何回これでオナニーしたんだろうってなりますよ、う
ん、それどんなやつですか、ちなみに。
それはね、あの、まあ、もうソフト化されてないんですけど、はい、僕が小6の時にビデオ撮ったんですよ。それをずっと使ってるんです
よ。すごい
年季が。
だってその後一回も再放送もされてないから、本当は綺麗な画質にしたいんですけど、
ああ、デジタル、
そう、 CS とかでも一切再放送されないから、VHS の当時は、まあその後一応 DVD はしたんですけど、もうすでに汚い画像にもなっちゃってるじゃないですか、小学生の時と。だからもう頼むから再放送かソフト化して
ほしい。何系なんですか、どんな感じ。
なんかね、 あの世にも奇妙な物語におけるタモリさんのポジションを八尾純一さんがやってる、うん、あのドラマが3回だけあったんですよ。八尾純一の異次元ワールドだかな、
はいはいはい、
みたいなそうオムニバスドラマがあって、はい、その中の1エピソードで、
うーん
これかわいそうな話なんですけど、
ああ
何も救いがなくて、
ああ
いじめられっ子の女の子が、まあ、そこまでハードないじめではないですけど、まあ、ああいじめにあってて、
ああ
で両親が離婚して、
はいはい、
うんでちょっといじめっ子に復讐しようとしたら、そのいじめっ子にやった復讐の何倍も怖い目にあって、
あ
で最終的には、まあ、テレビドラマなんで描かれないんですけど、どうも化け物にさらわれて解剖されちゃったらしいっていうこと
で、うわすごい話
そうなんですよ。それを
どこで一番興奮するんですそれ、
この後解剖されちゃったんだなと思うと
マジですかそれ。
うーんそうなんですかね。でやっぱな、なんだろうな、その女の子の気持ちになってんすよ、オナニーしてると
き。あるって言いますね。
襲う側じゃなくて、自分が女の子の気持ちになって、
はいはい、
なんで私がこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだっていう、うん、その子の心の声みたいなの考えながら
出す。それがなんで自分の性欲につながるんですかね。
全く分かんないです。
どういうメカニズムなんだろう。
天才型って言いますよね。
そうなんです
ね。女性の、
はい、側にね、
側に立つっていう人が天才側。
でもそうですね、
うん、
オナニーするとき男側の気持ちになることあんまないです、
うん、
絶対。それは実際にエッチしたときもそうでしたね、うん、女の子、の自分にエッチなことされてる女の子の気持ちになってエッチしてましたね。
さっきのやつで言うと自分がバケモンっていう、
まあ、そうそう、
でバケモン側を自分で演じながらも、うん、心は
女の子、
う
ん、それも最初怖かったんですよ。だから AV 見てなかったから、うん、僕はそのセックスというものを、
はあ
気持ちと感じれるんだろうかと、
うん、
まあ今の理論で言ったらまず無理そう
っ
すよね、うん、
やってる途中で殺したくなっちゃったらどうしよう。
おおおおおおおお。
でもねこれは安心したんです。
なんで
セックス気持ちよくしました。
シンプル
な、あの別に殺したいとか一切思わなかった。
だからセックスが気持ちよくなかったら殺したんですもん ね。
いや殺しない。
それでゴール分かんないもんね。
神様に感謝ですよ。
そうだから
気持ちよくしてくれて、
さっき言ったけどそうあのファンタジーだからですよね、
うん、
リアルな死はやっぱり嫌なんで、そのファンタジーの中の死ってのは嘘だから、
うん、なるほど。
それはなんか僕の中では生と結びつくもんだったんですよ、うん、そう。
それじゃあずっとそうってことですよね。でも小学校ぐらいから
物心ついた時からそうですね。だからそのオナニーの仕方知らない頃も、
うん
まあ、これはもう今言っても時効にも、まあ、誰も同級生聞いてないと思うからですけど、うん、やっぱクラスメートの女の子を燃やす想像とかしてました。
うーわすげー。
気あぶりにする妄想とかしてましたよね。
それはでもリアルじゃないですか、その女の子自体は、
うん、
気あぶりは嘘だ、ね、
でもリアルには燃やさないですから、
うんうん、
そのチャンスがあったとしても、
うん、
そのあくまでも想像、いやリアルに人が死ぬとその周りの遺族の悲しみとか、はいはいはい、そういう余計な情報がいっぱい入ってくるから、うん、
余計な情報
そこまで思いばかれる人がなぜ気をつけようとしたんですよね。優しい心持ち少年が。
そうそうそう、
いやフィクション
どこの気遣いまではできんだか分かんない、
フィクションのな、あこれね、この例えを言うと怪獣映画ファンに怒られるかもしれないですけど、はい、例えば怪獣映画とかって出来たてのビルとか壊すじゃないですか、有名な観光、うん、あれはやっぱり
立ち時橋みたいなとか、
その建物を憎い心で壊してるわけじゃなくて、うん、やっぱ東京タワーとか怪獣ファンみんな好きなんですよ、
うん、
好きだからこそ壊したいっていうか、
うん、
なんかその自分の愛するものが壊れたり失われたりするその切なさが好きなんですよ、うん、それキュンときちゃうんですよ。
なるほどな、ちょっとだけ分かってきます、ね、
分かってきます。だから、はいはい、その僕の理想の女の子がすごい報われない目にあって、
は
あ、最終的に死んじゃったっていうのに、はあ、なんて切ないんだって思って射精してるんですよね。
デビルマンはどうですか、
ミキちゃん。まあ分かる、
すごい純粋で、うん
まあ、
無垢で、
そうですね、まあ、
あの精神的に誰も悪くない、
首だけになっちゃう、
首だけになっちゃうみたいな、さすがにどんどこどんどこ、
いやデビルマン好きですけど、さすがに性的な意味で好きではないですね。
まあでも難しいですね、全然ちょっとこれがいい、おすすめできないもん、これどうすかって。
そうですよね、そうだからもう自分で作るしかないのかなとは思うんですけど、
な
か
な
か、
あなるほどな、うんまあ、そこはクリエイターですから
ね。そうでもそんなね こんなこと言っちゃったらもう二度と僕の作るホラーとか女優さん出たくないって
殺したいって
思われて、しかもおかずにされる危険性もあるってなったらね、あれですけど、
まあ、嬉しいですよ、おかずにしてくれたら。
そんなことないし、
そんなことない、
誰の目線で言ったんだよお前。
嬉しいです女優さんも、
嬉しいのかな、
そんなことねえわ。
まあでも綺麗、まあ、綺麗な人って多少性的な目で見られてることは
もう伝えてくるから
慣れてるのありますよね、
慣れてますよね、うん、
やっぱ僕は自分が生きてて性的な目で見られてると思うことはないんで、
う
ん
う
ん、
あ、そうすか、
自分がそういう
目で、そうすかってよく、おい、
いやいやいや、いやだって別にその優しさは違う人とかもいるし、
うん、いやどう、
でも僕来る人いいんじゃないかなと思って、
でも僕は
セックスしに、
うん、
いやいやいないです。僕結構いろんな番、いろんな番組とかで、
言い切る。
僕いろんな番組とかで、ファンに手を出すことは何が悪いか分かんないって言ってて、
は
あ
は
あ、ただ自分から言ったら、向こうがそうじゃなかった時に事件になっちゃうから、う
ん、
ファンが僕に手を出すの待ってますってことをいつも言ってるんですよ。
うん、
誰も、まあほぼ出してこないん
ですよ、ね。はいはい、
う
ん、
そう。
ほぼ
って。出してくる人もまあ。
すいません、ゼロではなかったんですけど、まあ、はい、そうそう。だから、でもほとんどいなかったですよ。そんな。
待たせてもらっていいですかって。うん、
だからそれこそお見合いとかもね、してるし、だから、あんのかなと思って、
結構普通に、
番組でやって
たんですか、番組の企画でやりましたね。でもあれもどうなんすかね。わかんないです。だ例えば僕がやった番組、あれ緊急検証の延長戦の生放送でしたけど、僕のファンの人もまあ来たんですけど、緊急検証のファンだったりもするんですよ。つまり、僕のお見合いに来てるけど、実は一番好きなのは吉田裕樹さんだったりとか、
あ、そう、
最近ね、
それはダメですね。
最近僕のことちょっと好きっていう人は、吉田裕樹さんのがさらに好きっていう人が3人続いたんですよ。
なんでですか、
僕と吉田さんのってね、タイプ全然違うの
に。その先には吉田さんがいるってことじゃないですか。
そう。
全然わかんない、その感覚。
全然違うし、だからね、ちょっと吉田さん羨ましいですよ。大体、いや、中澤さん。
勝手にやられてるみたいな感じしますね。
中澤さんも好きだけど、でも吉田裕樹さんのがっていうのを3人連続で当たっちゃうと、うん、あ、俺ってなっちゃいますよね。だからもう、吉田さん階段やってるじゃないですか。
うん、そっか。
階段はね、結構持っててる人多いんですよ。
それなんか聞きますね、最近。
そう、階段系はね、
階段持てるっていうのは。
オカルトのイベントでもそうなんですけど、うん、階段ライブって結構女性のお客さんがそもそも
多いですね。
でも UFO とか UMA のライブはもう、おっさん率がもう、
うん、
高いですから、そもそもファン層が全然
違いますよね、
うん、
登場人物女性出ないですからね、
ユーマは、
ユーマ UFO とか、
ね、
あとその感情が
怖い
とかなるじゃないですか、うん、ユーマ UFO の話聞いても感情動かないですよね、
うん、女の人は
そう、ね、ワクワクはありますけど、うん、男性とかなると、でもやっぱ怖いっていう、
まあそれこそ階段で言うならさ、うん、吊り橋効果的なのもあって、
それがあるんじゃないかなと思いますけど ね、 ね、
でも僕ね、怖がらせることに興味がなくて、うん、さっきも言ったんですけど、僕ホラー映画をオナニーのために見てるから怖いかどうかってあんまり関係ないんですよね、
うん、抜けるかどうか、
抜けるかどうか、
ね、そうそうそう、
だからホラーは好きなんですよ、
はいはい、
ホラーはいっぱい見てる方だと思うんですけど、
いっぱい見てるんですね、
見てるけど
好きではないけど、
まあその性的な意味以外では好きじゃないですよ、ホラーはね。
すげえそれ。
だってリアルに考えたら幽霊いた方がいいじゃないですか、
うん、
死んでそのまま終わっちゃう方が、そっちの方が怖いじゃないですか、
う
ん、その
無になる方がってこと
ですか。僕は幽霊いてほしい派だから、
うん、なるほど、
本当に幽霊いるならそれはむしろハッピーエンドなんですよ、僕の中では、
う
ん、だから僕は研究家としては真面目に心霊を探してるっていうか、霊がいる証拠を何とかして見つけたいんです
よ。なるほど、はいはい、
でもやっぱり霊能者とかいう人周りいるけど、まあほとんどは疑わしいじゃないですか。
まあまあそうですね、
やっぱりこいつの話聞いても霊がいるとは思えねえなっていうことの繰り返しで、うん、
はいはい、
だから霊がいるっていうのは僕からするとそんな
救いみたいなところもあるんですね、
う
ん、
ヤクザ映画とかのが怖いですよね。
まあね、
まあまあ、ヤクザに殺される方がやっぱり、まあ、その後どうなるか分かんない
リアルで
し、ね、覚悟ごと殺されます
し
ね。
そうなんですよ、うん、だからあんまりね、そういう意味で言うとホラーどっちかというと僕は心霊に霊に救いを感じちゃうタイプだから、あんま怖がらせるものとして霊っていうのはふさわしいものと思ってないんですよね、うん、だからやっぱり心霊ホラーに求めてるのはおかずになるかどうか、う
ん、あのよくそれで怪談のイベント出ますね。
いやいやいやいや、
今後
これ僕が大きなって話なんですけど怪談で
これが一番僕興奮したんですね一番抜けたんですこれ
は。
たら多分だから他の人からするとそれが怖い話です、う
ん
う
ん、まあ、ね、まあ、それ同じかとか分かんないですけどね。
そうそうそう、うん、まあベクトルが、ね
ね、
違うかもしれないけど、
怪談はだから困っちゃいますよ。今度だから僕も岸本さんも階段
の
イベント出るじゃないですか、
ね、
4月の8日
でしたっけ。8日ですね、
いや、岸本さんも階段のイメージがない。
僕全くないんです、
ね、全然聞いたことないですね。
僕階段を聞いたことがほぼゼロなんですよ。
でもうおかずとしても聞かないですか。
おかずとして、それまだ試してないです
け
ど、はい、でも今まで大きくなったことないんですよ、階段。たまに聞くことあるじゃないですか、流れてきたとかっていう、はい、僕ね、なんか分かんないんですよね、単純にそのどこをみんな怖がってるのかが、
うん、
なんかその笑っちゃうんですよ、僕どっちかっていうと。
でもそれ分かります。僕も階段ライブで笑いそうになること結構あるので、笑ったら失礼じゃないですか。
そうそう、そこでもう俺ストップかけちゃって、うん、自分で
笑っちゃダメな場っていうのが苦手なんですよ。
そう、葬式しかりですよね。そうそう、
だから階段ライブって笑っちゃいけないから、うん、笑いながら見てもいいっていうなら僕もっと楽しめる。
そう、それなら全然いいですよね。
仮に A さんとなんでするんだろうって思っちゃうんですよね。
そうそうそう、
仮に A さんとするんだろ
うって
仮に A さんとするんだって思っちゃうんですよね、やっぱり。
あと友達の友達多い人だなとかね、ただやっぱ気になるんですよ。そ
う
そ
う、やっぱ階段師ってこういう関係広くないとできないのかなっていうのもちょっと不安になりますよね。
そうですね。
いや、
あともうやっぱ僕これが多分一番良くないんですけど、うん、やっぱ擬音の使い方が階段ってすごい重要じゃないですか。
わかります。
で、やっぱ急にボリューム上げてバタバタバタとか、うん、ドサドサとかわかんないけど、うん、言うじゃないですか。
そうそう、
あれが一番俺笑いそうになっちゃうんですよ。だからそのピークが一番面白く見えちゃうから、はい、そのもうダメなんですよね。
難しいですよね。
上手い人ほど多分上手いじゃないですか、
う
ん、あれが。
そうですね。
だからよりなんかそう、ふざけて、うんうん、授業に俺が見えちゃうっていう、う
ん、なんていうんですかね、僕例えば人を笑わせようとしてる人を見て下品だなと思うことはないんですけど、うん、なんか例えば自分が人を怖がらせようとしてる自分を客観視した時に、うん、お前人を今怖がらせようとしてるって第三の気分がね
すっげえわかります
ね、うん、そう言ってくるんですよ、うん、なんかあれがねダメなんですよね。
恥ずかしくなっちゃうんですよ、ね、
それ指摘された時恥ずかしいっすよね、
うん、そうなんですよ。
今はなんか怖がらせてしてるでしょ、うん、みたいな。
どこ怖いと思ったの
そうそう、いや、もうめっちゃ恥ずかしいよ、
ね、聞かれたらね。
そうなんですよ。だから自然体で喋れるものが一番いいので、うん、
ね、
苦手っちゃ苦手ですよね。
もうなだから聞いて僕は単に怖いだともう絶対話さないようにしようと思ってて、
うん、
恥ずかしいから、
うん、
だからちょっと聞いて面白いなって思えるような怖さがあるものしか話さないって決めてて、うんうん、単に幽霊出るじゃやっぱり怖くないんで、うん、
興味深いとかね、うん、なんかね、
そうそうそうそう、
不思議な部分
がいたりとかね、血まみれの人出てきました、怖い、逃げました、うん、はいって感じになっちゃうから。
これでもさ、感想のさ問題もあるなと思ってて、うんうん、やっぱ怖くないって思っちゃってる俺に問題があるのかもと思ってるんだよ、うんうん、だって他の人はみんな怖いわけだから、
ね、みんな怖いって言ってるわけだからね。
だからそこもねちょっと悩むところあるんだけど、
う
ん、
面白いのが勝っちゃうんですよね、
うん、
この話面白いなっていう。
そうそう、だから逆を言うと自分で話すときに何が怖いのか分かんないまんま人に怖いって言われることがあったりすると。
だから前階段話せってなった番組があって、岸本さん何の話するのかなと思ったら、うん、ラブホテルの冷蔵庫かなんか金庫か金庫に人の手首があったって話して、うん、
超怖いじゃないですか。
そうなんですよ。だからそれめっちゃいいんですけど、うん、全然霊出てこないし階段でもねえし、
う
ん、そのあそこ話したらすごい面白かったんですけど、
う
ん、あ、こういうのが怖いって思う人なんだっていうのは思いましたね。
僕も一回山口便太郎祭りかななんかで階段特集の時があって、はい、いっぱい階段師の人がいて、うん、まあ、スケジュール管理をミスったんでしょうけど、うん、いい人ほど取りに取っといてて、うん、押して名のある人の階段を回しでやらすっていう、う
ん、ことになったんですけど、ね、早口とかやったら面白いっすよね、うん、もうめっちゃうなそれ。
僕は割と序盤だったんですけど、うん、でも僕階段が分かんないから、うん、もう今まで僕の出会った怖い人トップ3を発表しますみたいなのをやってて、うん、そのこんな怖いマイミクさんがいたんですよみたいな話をしてて、
面白いな。
終わった後スタッフの保坂君にめっちゃ怒られて、はい、階段のイベントなんで、うん、その周りの人の雰囲気壊しちゃうんで、うん、すげえ真面目に怒って
た。あなた階段って分かってますかみたいな、
知らないよと思っていやでも怖い話なんですよ、うん、いやお二人もそういうファインの人いたかもしれないですけど、うん、前ミクシー時代に、う
ん、流行りましたねミクシー。
そういう人無職の当時39歳ぐらいの無職童貞の方だったんですけど、
はい、う
ん、
もう怖い、
そういやまだ怖くない、
そういうところだ、そういうところが悪い、
ワクワクするぞ、この話。
当時はその頃僕も童貞だったの、
はいはい、
でテレビ
何ちゅう話して始めたんですか。
だからテレビとかで童貞なこともカミングアウトしてたから、はいはい、多分その39歳童貞の方は僕に共感してくれた。
あ、仲間と思ってる
みたい
な、はい、先輩としてね、
うん、でね、なんかね、僕当時やっぱ全然デジ、今もそうですけどデジタル詳しくないんで、うん、YouTube とかに動画上げ方も知らなかったんですけど、うん、まあ何回かその僕のずっと熱心に応援はしてくれてて、ミクシーでも、うん、で一回中澤さんの富士山に登山する動画を作りたいっていう。それを YouTube に私あげますかって言ったで、当時僕はもう YouTube にあげたら世界進出だと思ってたから何も知らなかった、行ったんですよ一緒にね。でそれの時に僕でも何もやってないと思うんですけど、それから帰ってきてから急に僕のことをミクシーでずっと攻撃するようになって、
バッシングする
とか、富士山から降りたら、そうなんですよ、なんか俺の就職を中澤武史が邪魔していると、俺が面接に行こうとすると暴走族が家の前にずらっと並んでて、うん、で家に出れなくて、ああ、で調べたら中澤が手配してた。
調べられた。それ職員ね。
それ、うん、それすげえ怒ってて、もう本気で訴えようと思ってるとか書いてて、でその時点それも
怖いっ
す、怖いですよね。
うん、怖い
っ
す。
その時点でも怖いですけど、もさらに怖いなと思ったのは、そいつの前ミクがひどいやつもいるもんですねとかコメントしてるんです。こんな話を信じる人類がいるんだと思って、それがもっと怖いんですよ。
そうかそうか、
つまり、はいはいはい、まあそいつもおかしいと思うけど、こんな僕が暴走族を仕切って人の面接を邪魔するみたいな話ですら世の中に信じる人間がいるんだっていうのを含めて、
うん、
まあ僕でエゴサーチめっちゃするじゃないですか、はいはい、その後しばらく2ちゃんとか見てたら明らかにそいつが書いてる書きも結構あったんですよ。いろんなとこで僕が出てる番組のスレッドとかに悪口書いて、中澤は、しかもこれよく考えたら悪口じゃないですよ、はい、中澤は童貞じゃないのに童貞と言ってるとか書いてあって、
むしろ別に褒められてんかなって、
多分そいつの中では批判なんですけど、
そうですね、
富士山行った時に童貞じゃないなって思うポイントが何個かあったんですかね。
あったね、そういうことでしょうね。
でもただ山登ってただけですけどね。
女連れてったんじ
ゃない、いやいやいや一人で来た
富士山誘ってたとか、富士山誘ってた
よ、富士山の穴に入れたんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
それで童貞じゃねえって判断したとか、
生かしたとかね富士山を、
だから本当ね、あの富士山で何があったのか僕いまだには
何すかね、
なんか聞けないですもんね、確かに、
う
ん、
もう聞けないですよ怖くて、
付き物がついた的な感じの、
あそうかもね、富士山だから
かもしれない
ですね、もしかしたらあいつ何かに取り憑かれたのかもしれないですね、だからそういう話を怪談ライブでしてたんですよ、
うん、
そしたら
全然いいじゃないですか、
ね、全然いいですよね、ああめっちゃ怖い話ですよね、ああもっと怪談らしい怪談やってくださいとか、ね、腹立ってきて、
まあ、あとね、そっ、ね、
あとね、その時穂坂くんが腹立ったのはその、はい、怖かった人トップ3の中に穂坂くんのエピソードも実は入ってたんですよ、さすがに名前はね、はいはい、名前はこれ穂坂って人ですけどとは言ってないけど、は
い
は
い、
怖かった人
の中にやばいやつがいましてね、
だってあいつやばいやつだから、はいは
いはい、それはいろんなやつ、
穂坂くんあれなんですよ、超いくつだったかな、なんか中学生か高校生の時にドラえもんにすごい嫉妬してたんですよ、
は
い、意味わかんないと思うんですけど、はい、その穂坂くんがなんかドラえもんが急に許せなくなって
なんで、
いや僕もね、はあ、この理屈僕はちゃんと伝えられないけど、穂坂君が言ったことそのまま伝えると、
はあは
あ、まあ、ドラえもんはのび太を助けるために来たのに、はあ
うん、
国民的な人気者になっていて許せないって言ったんですよ、お前はのび太を助けるために来たのに何人気者になってんだよ、だ
サポーターがなんか前に出ちゃってるみたいな感じの感覚なんですかね、
それが高校生ぐらいの穂坂が許せなくて、でそれまでドラえもん好きだったらしいんですけど、家にあるテントウムシコミックスの単行本とか、あとは貼ってあったドラえもんの映画のポスターのドラえもんの目の部分全部に画鋲を刺したらしい、
うわ、
それが穂坂くんって男で
それが全てみたいに言いましたけど、ね、それ以外もありますから、
それを階段ライブで喋ってたんですよ
お客さんからしたらポカーンでしょ、
ね、まあそうなんですけどね、
画鋲を刺すってお家あるんだって思ったんでしょうね多分、
もう意味が分かんないじゃないですか、うん、僕それが怖い、
いやそっちの方が怖いですよ、僕もそっちタイプです、理解できないって方が怖い、
こういうのを怪談として認めてくれるんなら、うん、いやそれこそホラー映画見てオナニーしてる人の話でもいいですよ、うん、
いやもうそれ自体が結構怖いですから、考え方によっちゃったら、
ね、その時の中にね、
そう
オナニーするやつがいるんですよ階段、
まあ僕なんですけど、
ね、めっちゃ怖いかもしれない
それ関係ない
うわお前もう抜いてやるぞ、ね、
いやそうなんですよね、だからさっきも言ったけど擬音とかで怖いのとかあんまりね やっぱ自分演技力がないんで、
う
ん、
いやそれもありますね。
あれってお芝居じゃないですか。だから、
そうそう、それもある。
前回散々ディスりましたけど、はい、奏さんとかは芝居できるから、はい、まだいいんですよ、あれをやっても、うん、でも僕がやったら演技の下手な人へのが演技ほど見てらんないものはないから、
そ、ね、それがやっぱり恥ずかしいんですよね。
まあね、
でもだからその交友関係とかなしで早瀬さんが怪談グランプリ優勝したの嬉しかったのは、うんうんうん、それこそダウンタウンの松本さんじゃないですけど、うん、松本さんがお笑いを変えたように、うん、早瀬さんにも怪談界を変えてほしいんですよ、
スタイル。
早瀬さんが主流になったらもうちょっと僕は怪談界で行きやすくなるから、ね、だから早瀬さんにはもうさっさととりあえず奏は踏み潰すまずあの辺は踏み潰しといてほしいですよね。
まあでも今までやっぱりありますもんね、流れっていうのが、あの怪談が散々こうね、うん、時間をかけて作ってきた流れがあるん で
やっぱり松本さんっていうのは変えた人じゃないですか、今までのお笑いの流れを、うん、だからそれになってほしい。だって林さん松本さんに憧れてるわけだから、
まあね、まあまあ、怪談、松本さんはお笑いにすごい熱があって変えてるわけじゃないですか、はい、俺はないですから、ね、どうだっていいですからね。
いや変えとけ、
怪談変え
て、別にどっちでもいいな、変えた方がいい。
とりあえず変えるのはおかしいじゃん今までの人が
困る、まあ、別によくね
とりあえず変えるのは違うから、別にそのね、なんかその先んじてじゃ何かをしてその階段階を変えてやるっていう熱全然ないですからね、うん、別に今までの通りやりゃ見てないし、うん、
いや僕ね、林さんに本当期待してるんですよ、階段階変えてほしい
の。まあ、でも林がどれだけ頑張ってもあんまりオナニーの話しない方がいいと思いますけどね。
オナニーはね、
階段ライブで
は、まあそうですね、うん、いやでもオナニーって人の本質が出るんですよ。
そうですね、
や
っぱ、まあまあそうです、
ね、映画の趣味とかって嘘つくやついるじゃないですか、
うん、います、
理解もしてないおしゃれ映画
とか、まあ、やたらとフランス映画出す人います
けどね、同時ターミネーターが一番面白い
いやそんなバックトゥザフューチャーじゃない、
フランス映画が一番いいとか、まあ、なわけねえだろってやっぱ思っちゃいますもん、
う
ん、
そうだから、うん、性欲は嘘つかないから、
嘘つかない、ね、
やっぱおしゃれなもん見ても立たないですから、うん、かっこつけで おかずは選べないですから、
う
ん、
そうですね、
アメリー見て抜けるのかって話ですよ、
う
ん、
いやそれはまた話違う抜ける
だから何でおかずにしてるか聞くのが、うん、一番その人の本質が見えると僕は思ってるから、
聞きます、
あ聞きます、
仲良くなりたいし、
あ、うん、そうですね、僕はおかずですよね、
おかず
俺そんなになんていうんですか、これってのないんですよ、結構何でもござれで、ただ一個、まあ、結構最近ですよ、
はい、
ハマってんのは黒ギャルにハマってる、
あそうなんですね、急にハマって
手が出せない
から、これ本当にそうで、その、うん、自分が全く触れないようなもの、うん、まあ、だから言ったらファンタジーなんですよ、僕も同じファンタジーで、
そうそう、分かる
分
かる、
黒ギャルの、うん、先生みたい
な、なるほど、
はいはい、まずそれがもうファンタジーじゃない
ですか、
いねえんだ、
いないですもんね、
そんなの
叱られるもんね、
う
ん、
そいつに童貞を切られたいっていうのがやっぱあって、うん、今はだからねそれがもう今、うん、あとあれやっぱ企画もんが好きで、うん、俺 AV は若干ちょっとそのお笑いの要素が最近多くて、
はい、その至るところからチンチン出るやつ
が、ね、そうそう、そのアイデア、うん、よく思いついたっていうのが好きで、
よし抜いてやろうと、
よし
抜いてやろう、
ここを評価してやる、アイデアをだ3秒合体とかね、
アイデアで抜くんですね、
アイデアはやっぱそこは、うん、だ 見ちゃうよね、
うん、
一通り
オリジナリティで抜くんですね、
オリジナリティ、
うん、すごいな、それは
でもやっぱ本質出ますよ、うん、やっぱそのファンタジーとオリジナリティを求めてるわけですね、
うん、そうですね、うんうん、僕は金蹴りシリーズって、
はい、
人気シリーズあるんですけど、 あれがやられるのが我慢ならないんですよ、
あ S だから
そうなんですよ、僕やられよだからちょっと理想で言うと金蹴りをしてくる足を取って、うん、それをこうドラゴンスクリューしてで僕が逆にやる、
間取りにな
る、ね、一番だからできるもんだと思ってるみたいな女の子、うん、だからまあ何人も男を並べて一人ずつ蹴ってるみたいなのあるんですよ、うん、でそれの中に俺紛れ込んでドラゴンスクリューして俺が優位に立ってびっくりしてる顔を見たいみたいな、そういうのはあるんですよね。
岸本さんって言ったら女性から可愛いとか言われたらイラッとする感じですか？
それは全然イラッとはしない、
めちゃくちゃ喜んでます、
あそれは見た、うん、いやまた保坂くんの性癖をバラして申し訳ないんですけど、うん、性癖ではなんか保坂くんは S らしいんですよ、ああ見えて、
うん、
で
ああそうですか、ね、S っぽいと思います、
あ本当ですか、うん、女の人から可愛いって言われると超腹立つらしいんですよ、なんか下に見られてる、なんかかっこいいじゃないとダメらしくて、うん、でも保坂くんね、どっからでも見てもかっこいいは無理じゃないですか、褒めようとしたら可愛いですよね、可愛いからでも可愛いって言われるとバカにされて、
でも格好とか可愛い系のイメージ、うん、
見えるんですけどね、うん、 サンリオとか大好きですね、であの女の人から手つながれてもイラッとする、自分からつながれても、
完全にあれですね、あの関白宣言的な、
うん、あいつはそうなんです
よ、九州団体的な ね
僕はむしろ女の子に引っ張ってってほしいんですよ、
う
ん、
ああそうっすか、
全部女の子の指示に従って、うんうん、いやなんか昔すごい年下の女の子にすげえバカにされてたんですけど、それがすごい気持ちよくて、
なんか分からなくはないです、
なんか自分より知識のない子にすごい見下されてる、でも愛のある見下しですね、あの愛のない見下しはもちろん嫌ですよ、
下げすぎですもんね、
う
ん、ただ
の好きなだけどしょうがないなこいつぐらいの感じで、自分より全然年下の女の子から知られてるとすごい気持ちいい、
ね、でも
分
かんなくない、それの方が分かります、
ね、そうですね、はい、なんかだからそういう出会いをね、
早瀬はもうゴリゴリにね、
あ、ダメですもんね、
引っ張ってくタイプでしょ、あの奥さんの方が、
奥さんが引っ張ってくれます、ね、僕何も決めないんで全
部、ああ、いやだから羨ましいですよね、理想の、
うん、僕全然家のこと分かんないし、うん、家のリビングの電気のつけ方も分かんないですもん、全部やってもらってるんで、うん、この前真っ暗の中起きて、うん、リビングの電気つけられなくて、うん、真っ暗の中で正座してましたもん、うん、奥さん帰ってくるまでつけられないから、
そういうプレーみたいな、
ね、分かんないですもん、だからどこ何があるか、
お前ずっとそうなの、そのちっちゃい頃から、うん、そういうなんか
興味ないですね、家のこ
ととか苦手みたいな、
何も興味ないです、女性にですか、
女性、
女性はずっと苦手、お母さん、うち母親がすごいやかましかったんで、うん、女性ってやかましいもんだと思って育ってたんで、うん、ダメっすね、
そこに魅力を感じなかった
みたいな、全く何も感じないですもん、女性は、だから初恋も19とか
ですし、ああだいぶ悪いですね、
うん、母親から離れてからですね、だから女性の魅力に分かったのが、うんうん、
中澤さん初恋とかっていつぐらいとか覚えてます？
うん、まあ何をもって初、まあでもね、
まあどこか
本当にヤバくないぐらいの初恋っていうのは僕はそれこそ30ぐらいですけど、でもまあ本当軽めの初恋だったら本当小、いや幼稚園ぐらいの時にすでにあったと思うんです
よ、ああそうっすよね、
目つけてた子は幼稚園の時いましたけどね、
あそっちなんですね、同級生、
あ同級生です、上のその先生とかではないですね、同級生でこの子好きだなっていうのはやっぱり幼稚園小学校とずっといましたけどね、でも普通に
普通です、そこはちゃんと、
うん、うん、そうなんですよ、でこの子は殺さないにしようと思って、
この子だけは
その子この子だけは魔法の子
ありますね、そういうのね、好きな子だけはってやつね、うん、
だからまあでもそうか、でも早瀬さんは本当にそういう意味ではいい奥さんに恵まれて、
うん、そうですね、
すごい羨ましいですよね、うん、あの変なスポットとかも付き合ってくれるじゃないですか、
あ付き合ってくれますね、
うん、普通の女の人、僕もまあ彼女行った時もそうですけど、うん、やっぱあんま変なとこはついてきてくんないですもんね、
う
ん、
ああまあ嫌っていう子は言うでしょう、うん、それも中澤さんのタイプで、その女の子側がこうイニシアチブ取るみたいな感じだと、うんうんうん、はっきり物を言うじゃないですか、
たけし丸級行こうぜって、
ね、うん、ね、でもね僕最初の彼女が本当なんでその子と付き合ったか分かんないですけど、はい、クラブ通いしてるような女の人、
うわすげえ、
僕と真逆、よく付き合いましたよ、そのなんか
向こうがね、これも奇跡的に向こうが告白してくれて、で当時の僕はやっぱもう告白されたら断るって選択肢はなくて、うん、もう自分に告白してくれる人いるんだと思って、うん、でも趣味がどう考えても全部合わないんですよ、
クラブですもんね、
クラブミュージック
です、なんでその子が急になんだろう、
全然付き合って結局別れるまでずっと分かんなかった
です、うん、だ岸本さんいうところの黒ギャルじゃないですか、
なんか
あでもまあそうね、
うん、あ
何も何か私に何もないみたいな、
うんうん、ものを持って
はた人に対して魅力を感じるみたいな、
うん、もうビオランテとキングギドラの区別つかなかったっすもん、
全然違うじゃん。
そう、そんな子が彼女だ
った。それは普通にやばいと思うんです
よ。え、俺
別に体重どうとかじゃなくて、フォルムとは、まあ、だいぶ違うから。
劇場だって年数も違うし。
そうですけど、そういうのが本当分かんないことだった
もん。まあまあ一緒なんでしょうね。
いやもうでも僕はもうすごい甘えてました。
も
うあのね、うん、僕その頃いくつだった、僕26歳ぐらいの頃一番仲いい友達が中2の男の子だったんですよ、うん、もうずっと中2の男の子と遊んでて、はあ、一緒にマック
に、
いやヤバくないですよ、男の子ですよ、あ女の子だったらヤバい
けど、
中2の男の子、怪獣好きの男の子で、一緒に怪獣のイベントとか行ってて、はい、でマック行ってちゃんと割り勘して、
うん、やったちゃんと割り勘したんですね、
26の時僕一番お金ないだけで、で中2は家賃払わなくていいから、むしろ中二のお金
持ってる
な、中二のもらいますしね、こっちはもう生きていくので精一杯なんだけど
よくその人と行くなって思うけど、
だから彼女できた時はその高校生になってたの、高校生の男の子が と一緒にその彼女の家に行って、うん、で高校生の男の子の前で僕がめっちゃもう甘えてて、うん、こんな中澤さん初めて見ましたって高校生の男の子に言われて、うん、でその時まだ僕やっぱりエッチがしたことなかったんで、うん、童貞のままだったんですよ彼女にても、うん、失敗の連続で、
はいはい、
でその彼と別れその日彼いたんですけど、うん、その高校生の男の子が帰った後にその数時間後に僕がツイッターで、うん、童貞卒業なうってつぶやいて、で高校生のそう高校生の男からついにやったんですねみたいな感じで、
すごいヒーローじゃん、
あの後童貞じゃなくなったんだっていうのを彼に伝えられたのが良かったなっていう、いやもう本当にあれですね、もうこんな僕なんかと優しくしてくれてありがとうみたいな感じですね、ずっと。
だから今の奥さんそうですもん、裏切らないのって、
うん、だってその彼女も僕はすぐ言いましたもん、俺女の子殺してるとこで興奮する男なんだけど、うん、いいのみたいな、うん、全然いいよって
、
心広いっす ね、 そうですね、心っていうか、度量がでかい感じ、うん
ね、でもわガチでは殺さないでねと言われます、うん、
いや超真っ当なんで、
ね、いや大丈夫
そりゃそうだ、
それは大丈夫だよ、僕ガチで殺したいと思ったことはないからってちゃんとそれは言って、
ね、
うん、でもその後も好きになった子大体そうですね、うん、なんか自分が殺されたいって願望の女の子と3年前ぐらい仲良くなって、
うん、ああまあそっか、うん、そっちの需要もありますよね普通に。
その子と深夜よく長電話とかしてたんですけど、その子に君をこういう風に殺せたらいいなと想像してるとか言うのはすごい楽しくて、そしたらその子も喜んでくれたんですよ、壮絶な殺し方ですねみたいな
めっちゃ笑ってんじゃない
ですか。そうなんかよく鉄を、まあ、リアルにやったら多分もうそんなことできないんですけど、うん、鉄を溶かすじゃないですか、よく、うん、赤い鉛
みたいなやつですね、
あれを女性器に流し込んで君を殺したいって言ったらすごい喜んでくれたんですよね、
流して
そう
中でね固まりますね、
それは楽しい思い出でしたけどね、そう、まあいろいろあって今はうまくいってないですけれど、そういう、そんな、
でももしかしたらこういうの聞いてる中に私も流してほしいって人いるかもしれない、
流してないんだよ俺
も、そう
流してほしいとね、
はい、僕は年見なきを聞いてる方はこういう話は大丈夫な人たちなんですか、
引
いてる人もいるんですかね、なん
か、うん、半々
です、ね、半々、うん、まあ、まあ、引かれてもしょうがないとは思ってるんで、全然、うん、
でも言わないとそれ寄ってこないですからね、
まあ、そうなんですよ、うん、結局僕一番これ林さんも一緒だと思うんですけど、うん、山口さんに会った時に飛鳥さんが一番好きって言ったのと一緒で、僕バレるのが嫌なんですよ、うん、要は、うん、嘘ついてその猫かぶってて、隠してて、あなたって実はこう、あなたって実はそういう性癖だったのねとか、うん、あなたって実は結構性格悪いのねとか言われるのは嫌で、自分の嫌な部分はとりあえず見せ
て、なるべく見せ
る、はいはいはい、
自分いい人風に見せると後が怖いから、
うん、作っていくの大変ですしね、
うんうん、だからそういう意味で言うとあんま自分の気持ちを隠したくない人では、
うん、
だから
でしょうね、
そうダメな人はダメ
って、こんな話する人いないですよなかなか自分で、うん、はい、はい、じゃあということでですね、はい、まあ、中澤さんにね、まあ、長いこと性癖についていただいたという感じですけど、
ね、
まあね、中澤さんもいろいろ活動されていらっしゃいますんで、はい、うん、そうですね、なんか告知があれば、
うん、まあもう出て結構経つんだけど、まあ、一応作家なんで、うん、今小説で言うと、まあ、初恋芸人っていうのと、はい、あとキモイマンっていうライトノベルの1巻2巻が、うん、小学館のガガガ文庫さんっていうところで出てるのと、はい、あと陽線社さんっていうのは映画秘宝を出してるので、うん、はいはいはい、平成特撮世代っていう特撮評論本を出してるんで、うん、まあ、もしよかったら
どれか興味があれば、
性癖の話とか一切書いてない、
もっとね、皆さん今日のイメージで買われると思うと、うん、そうそうそうそう、ちょっと全然違うと思って、
そうかもしれないですね、はい、でもどれも嘘はついてないですね、うん、僕ね、うん、正直者だと思うんですよ本当、本で、
いや思いますよそれ本当に、
キモイマンってヒーローもんなんですけど、はあ、全然正義感とかないんですから、ね、うん、やっぱ僕にないから、うん、みんなのために戦うぜって人のことを書けないんで、
なるほど、
だからそういう僕のまあ僕の別の正直な一面を書いた、
ピュアな部分が出てるんですかね、うん、なんですかね、
うーん、まあでも表に出すものほど嘘はつけないんですよね、うん、やっぱりこれで誤解されたら怖いっていう、
まあ、今日のも全然嘘でもないです
し、嘘はないですね、
嘘全くないです、
嘘だったらよかったのにって思うこともいっぱいあるんですけど
役者すぎますもんね
残念ながら全部真実っていうことですね、
いやもう、はい、じゃあぜひ、ご興味、
そうですね、
まあ、中澤さんのツイッターとかねブログもありますんで、
そうですね、
そちらで見ればすぐ分かるかと思います
エゴサーチ僕いっぱいするんで、ぜひ。
そうそうそう。
今回の感想も。じゃあ
本買いたいってね、はい、つぶやけば中澤さんがここでとか言
って、ね、なんだかんだ言ってオカルト番組行ったりとかいろんな仕事してるんですけど、うん、本を褒めてくれてるツイートが一番ありがたいです。一応作家が、ね、作家が大事な仕事なので、はいはいはい、本を褒めてるツイートはいい時間帯にリツイートします、うん、
なるほど。
深夜2時とかにはリツイートしないようにするんで、
ね、とりあえず回しとけじゃないところで、ね、
なるべく多くの人が見る時間帯にリツイートさせていただきます、
ね、すごい。その辺もちゃんと考えてるんですね。
一応考えてるんです。
はい、はい、他なんかイベントに、
まあでもあれですね、4月、そういうことあれですよね、岸本さんも出ますけど、4月8日に言うとあれ怪談王でしたっけ、
イベント、KID 選手権みたいな、うん、怪談選手権みたいな、
ちょっと分かんないですけど、その怪談のやつがあるの、
ゴールデン街劇場っていうところでやるので、はい、それはぜひ僕と岸本さんを、はい、応援していただいて、
ね、今日の感じだとね、はい、僕ら大丈夫かなっていうふうに思われてる、ね、
まあ、本当にこの放送をあんだけ言っといてなんですけど、かなでさんとか聞いてほしくないな急に弱気にあんな言っといてなんですけど、かなでさんには聞いてほしくないし、決してかなでさんにチクらないでほしいですよね。
なるほどね。なんとか回らないように、そうそうそう、
だから感想ツイートする人は絶対かなでというワードを入れずにしてほしいと、
どんどんちっちゃくなっちゃいますよね、あ、これチクられるんだって思うとね、
そうそうそう、言いたいこと言えない、
言いたいこと言えなくなっちゃうから、もう
みんな聞いてないと思う前提で、
う
ん、
そうそうそうそう、
語らせていただ
くんですよ。
いやでも本当、トシミナティに出れて光栄でした。まさか今年ミナティに出れるとは思っていなかったので、
最近でしょ
そうですね、ここ3ヶ月ぐらいしか聞いて
ない。でももう3ヶ月もね、
全部聞いてるわけじゃないんですけど、
ポッドキャストやられてるじゃないですか、ご自身。
あ、そう、それも言った方がいいんじゃない
ですか。いや、いいです
よ、なんでよ
面白くないんで
なんでよ。
いや、なんかね、いや、
ピータンの
ピータン通信、
ピータン通信
ポッドキャストやってるんですけど、
1位も取られたじゃないですか。
はい、
1位も取られたじゃないですか。
まあ、映画カテゴリーですけど、うん、まあ、本当に雑談を毎回テーマ決めて、うん、ただあれね、多分ね、自分で挙げといてなんですけど、うん、例えば水木しげる先生とかについて語ったりするんですけど、そのテーマに興味ない人聞いても、うん、初心者無視の雑談を毎回してるんで、
あ、じゃあちょっと好きな人じゃないと
難しい、優しくないポッドキャスト
タイトルで選んで、じゃあそう、
だから自分の知ってるジャンルについて語ってる時以外は、うん、この頃上がってるかどうかなんですけど、この間保坂君と話したのは、キャンプ場のカレーをうまいと思えない人は美人とエッチしようと思うなっていう回をこの間撮ったね。それはとしみなって聞いてくれた方にも聞いてほしい。
それ誰でも興味ある、
うん、誰でも分かる話をした、
誰でも興味あります。
そういう時は聞いてもいい。ただ基本的には面白い番組じゃないんで、
ハードル下げなくないですよ。
いやいや、本当面白くないんですよ、
ポッドキャストなんてみんなそう思うんですから。
そうですかね、そういう、うん、本当ありがとうございます。
はい、はい、ということで、うん、俺らはどうする、別にもう
大丈夫です、
はい、大丈夫ですか、
はい、
ということで、じゃあ、はい、今回はね、はい、かなり久しぶりのゲスト会
ということで、うん、そうですね、ありがたい、
豪華ゲストを中澤さんに来ていただ
きまして、うん、また呼んでください、ぜひ。
本当ですか、来てくれます。
いやいや、僕も本当に楽しいんで、
いや僕らもね、
あと最近林さんと遊ぶようになったけど、ね、やっぱ岸本さんとはまだ壁もあるんで、
大丈夫です、
壁をちょっとずつ壊していきたいですね。
そうですね、はい、じゃあ今度黒ギャル入れて遊びましょう。
そうですね、コネないですけどね、
黒ギャルで。
はい、ということで、じゃあまた、はい、ね、はい、来てくださるということなんで、
はい、ですね、
次回、
はいはい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。